メディカルテープス。メディカルチップス、セルフメディケーションについてお送りしています。お話は薬剤部薬剤師の光遠司さんです。光遠さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回はですね、セルフメディケーションでお薬を使用する際の5つのポイントとして、ポイントの3つ目、用法用量の確認についてお話しさせていただきました。
はい、
今回はポイントの4つ目と5つ目についてお話しします。ポイントの4つ目ですけれども、お薬の有効成分の確認です。これには大きく2つの目的があります。1つ目は似ている成分の重複投与を避ける目的です。例えば市販の風邪薬など複数の症状に効く総合感冒薬というものがありますが、鎮痛薬や解熱薬を併用すると同じような成分が過量に服用してしまう可能性があります。これは医師から処方されて常用されているお薬も同様で、購入時には有効成分と薬効を確認することが大切です。2つ目は現在処方されているお薬との相互作用です。お薬には飲み合わせによって薬剤の吸収、分布、代謝、排泄というお薬が効果を発揮して体外へ排泄される重要な過程に影響し、お薬の主作用や副作用に影響する可能性のある相互作用というものが知られています。現在の治療にも影響する可能性がありますので、あらかじめ主治医や薬剤師、登録販売者に相談してみてください。私が臨床において患者さんに使用している薬剤を伺うと、内服のお薬については申告いただけるんですけれども、目薬など外用薬については抜けてしまうことも多々あります。目薬などの外用薬でも全身に作用する可能性があるということを知っておくことが大切です。最後になりますけれども、5つ目のポイント、原疾患や既往歴の確認です。今現在治療している病気、原疾患はもちろん、過去に治療した病気、既往歴ですけれども、それによってはそのお薬の投与自体が禁止されているという場合もあります。疾患禁忌と言います。また状況次第では投与によるリスクがベネフィットを超えると判断される場合もあります。これについては主治医の先生にあらかじめ判断してもらう必要があります。また妊娠や授乳されている方、妊娠の可能性のある方も注意が必要です。妊娠や授乳中は薬物の影響が母体だけではなく胎児や乳児にも及ぶため、特に慎重な対応が求められます。一部の薬剤では妊娠中や授乳中には使用が避けるべきとされているものもあります。これまでお話ししたお薬を使用する目的と期間の確認、お薬の主作用と副作用の確認、用法用量の確認、お薬の有効成分の確認、原疾患や既往歴の確認の5つのポイントに注意しながら OTC 薬品を使用していただけるといいと思います。専門的な助言が必要な場合は、ぜひ薬剤師や登録販売者にご相談ください。
はい、
次回からはお薬の効果別に知っておきたい知識についてお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、光遠さんから薬何か使ってますかって聞かれた時に、間違いなく点眼点鼻湿布は多分言わないだろうなってふっと思いました。必要なんですね。
そうです
ね、はい、点鼻点眼や湿布薬や、はい、こういうものもっていうのも報告してみると、しっかりとバランスを考えていただけるということですね。
はい、おっしゃる通りですね。
では相談させていただきます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。